こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。わかる抗菌薬エッセンスフォーレジデンでは、天沢博が感染症診療と抗菌薬の基礎を初学者が整理しやすい形で解説した医療者向け入門書である。2017年に医学書院から刊行され、研修医学生を主な読者に、感染症に苦手意識を持つ医療従事者の最初の地図になることを目指す、中心となるのは、約50の微生物と20の抗菌薬を暗記項目の羅列ではなくグラム染色状の色と形、薬剤系統ごとの特徴、代表的な感染症との結びつきとして把握する学び方である。菌を視覚的に分類し、抗菌薬をキャラクター化する表現は本書固有の記憶補助として機能する。さらに髄膜炎、肺炎、尿路感染症、腹腔内感染症など頻度重要度の高い病態にも触れ、微生物学と処方判断の間をつなぐ専門的論争を網羅する聖書というより、臨床で考え始めるための共通言語と基本構造を築く一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初にグラム染色の色と形から病原体の地図を作る。本書の土台は微生物を名称だけで個別に暗記するのではなく、グラム染色の所見を入り口にして整理する点にある。グラム陽性球菌、グラム陽性存菌、グラム陰性球菌、グラム陰性存菌を色と形という視覚情報で区分し、その後に各群の重要な菌へ進む構成である。これは検体のグラム染色を臨床推論に結びつけるための基礎になる。例えば紫色かピンク色か球菌か根菌かという観察は候補となる病原体を狭め、経験的治療で想定すべき抗菌スペクトラムを考える出発点になる。本書はさらに非定型細菌、焼き性菌、スピロヘータ、抗酸菌にも賞を湧き、通常のグラム染色だけでは捉えにくい対象を例外として放置しない。スペイスのように類似した菌をまとめる枠組みも散在しがちな知識を圧縮する工夫である。もっとも染色所見だけで原因菌や治療を確定することはできない。本書の価値は検体、感染臓器、患者背景、培養感受性結果を後から統合するための最初の分類軸を明確にするところにある。次に抗菌薬を系統別に把握し、スペクトラムの違いを比較する。抗菌薬の章では、ペニシリン系、セフェム系、カルバペネム系を中心に、マクロライド系、テトラサイクリン系、ニューキノロン系、アミノグリコシド系、その他の重要薬を系統別に扱う。薬剤名を一つずつ孤立して覚えるのではなく、同じ系統内で何が共通し、どこが異なるかを捉えさせる設計である。とりわけベータラクタム系は臨床で接する機会が多く、ペニシリン系からセフェム系、カルバペネム系と比較することで、抗菌スペクトラムの広がりと使い分けを考える土台ができる。薬をキャラクターとして示す表現も、単なる娯楽ではなく、系統ごとの特徴を想起するための記憶の手がかりとして位置づけられている。ただし、広域であることは常に優れた選択を意味しない。広域薬の使用は、原因菌の見極め、培養結果に応じた治療の調整、耐性菌を増やさない視点と切り離せない。本書に抗菌薬を乱用した結果やニューキノロンをめぐるコラムが置かれていることは、クス項の暗記だけでなく、必要な薬を必要な範囲で用いるという抗菌薬適正使用の入り口も意識していることを示す。さらに、感染症の共通言語を整え、診断と治療の順序を取り違えない。本書は冒頭で、感染症を学ぶ前提となる用語や考え方を確認する。これは、抗菌薬を疾患名に対応する薬の一覧として覚えるのではなく、病原体、感染臓器、重症度、検査、治療を関連付けて考えるために重要である。感染症診療では抗菌薬を選ぶ前に、そもそも感染症らしい病態か、感染部位はどこか、どの検体を取るべきか、緊急性はどの程度かを検討する必要がある。グラム染色や培養は治療の不確実性を減らす手段であり、結果が得られた後には初期治療を見直す根拠にもなる。本書の目次に、オーダーは絞るべきというコラムがあることからも、検査を無差別に増やすのではなく、臨床上の問いに沿って選ぶ姿勢がうかがえる。また殺菌性、生菌性、アドヒアランス、身体所見といった項目は薬の作用基準だけでは治療が完結しないことを示す。初学者にとって有用なのは、完全な診療アルゴリズムを得ることよりも、診断、検体採取、経験的治療、再評価という順序を意識し、抗菌薬の選択を孤立させない見方を学べる点である。そして代表的な感染症を通じて抗菌薬が必要かを問い直す。第4章は髄膜炎から中耳炎、副鼻腔炎、急性咽頭炎、肺炎、腸管感染症、腹腔内感染症、尿路感染症、性感染症、皮膚軟部組織感染症、関節炎、感染性心内膜炎まで臨床で遭遇しやすい、あるいは見逃せない病態を幅広く取り上げる。この配置の意義は、薬剤系統の知識を疾患ごとの判断に接続することにある。例えば急性咽頭炎では多くがウイルス性であること、 腸管感染症では抗菌薬を基本的に使わない場面があることが示され、感染症らしい症状があることと、抗菌薬投与が適切であることは同義ではないと理解できる。尿路感染症で熱の有無を鍵とする視点や、肺炎でグラム染色の力が発揮されるという視点も病態重症度検体を結びつける例である。一方、髄膜炎、関節炎、感染性心内膜炎のように診断治療の遅れが重大な転機にかかりうる病態も含まれる。したがって本症は疾患名から定型的な薬を連想するための症ではなく、抗菌薬を控える判断と速やかな評価治療を要する判断を区別する入門的訓練として読める。最後に視覚化反復ミニテストで膨大な知識を臨床で呼び出せる形にする。感染症と抗菌薬は微生物薬剤、検査、臓器別体制といった複数の領域が絡むため、初学者は情報量そのものに圧倒されやすい。本書は約50の微生物と20の抗菌薬をまず抑える対象として絞り、菌を色と形で、抗菌薬をキャラクターで示し、付録には抗菌薬キャラ完全版、色と形で覚える菌、各疾患の代表的な菌と抗菌薬を置く。この構成は本文を読んで理解した内容を短い単位で再確認することに向く。さらに各所のコラムとミニテストは受動的に読み進めるだけでは見落としやすい混同点を点検する役割を果たす。重要なのは視覚的表現が複雑な臨床判断を単純化しきるものではない点である。実際の処方では患者の重症度、臓器機能、アレルギー、地域や施設の体制状況、培養感受性結果などを考慮する必要がある。それでも必要な知識を素早く想起できなければ、その次の個別化された判断にも進みにくい。本書の学習法は暗記を最終目標にせず、臨床推論に必要な基本情報を呼び出せるようにするための足場として評価できる。結論として、本書は感染症を専門にしない研修医、医学生、初期研修を指導する医師、そして抗菌薬の整理に苦手意識を持つ医療従事者に特に適している。微生物学と薬理学を別々に詰め込むのではなく、グラム染色の色と形から菌を分類し、薬剤系統の特徴を重ね、代表的な感染症へ接続するため、知識の位置関係をつかみやすい、視覚的な図式化、キャラクター付録、ミニテストを組み合わせている点も、忙しい臨床の中で繰り返し確認する用途に合う。一方で、本書は最新ガイドラインの細部、体制疫学の地域差、複雑な症例における投与設計、専門家間で見解が分かれる論点までを網羅する専門書ではない。そのため、実際の患者への処方は所属施設の指針、最新の診療ガイドライン、上級医や感染症専門家への相談と合わせて行う必要がある。こうした限界は欠点というより、初学者が最初に学ぶ範囲を意図的に絞った本科の位置づけを示している。同分野の網羅的な聖書と比べた際の差別化は、情報を増やすよりまず覚えるべき対象と関係性を視覚的に整理していることにある。基礎を固めた後、より詳細な感染症学や抗菌薬適正使用へ進むための導入として実用性が高い。ご支援いただける場合は天沢博、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。